合コンがうまくいく30の言葉遣い。その1。理想のタイプは、語りたくても、語らない。ねえねえ、あなたの理想のタイプはどんな人？会話を盛り上げようと、理想のタイプについての話題を出すシーンをよく見かけます。付き合うならどんなタイプがいいの？どういう人が好みなの？恋愛ネタの一つですから、話をしていくうちに親密になるだろうと思います。しかし、現実はどうでしょうか？ちなみに、あなたは、恋人になるならどんな人が理想のタイプですか？やっぱり、優しくて、料理ができる人が理想。旅行が好きだから、一緒に楽しく行けるような人がいいな。髪型は、少し、栗色で肩くらいまでがいいかな。理想のタイプを語って、まさに、目の前にいる人がタイプとぴったりならいいのです。まさに、自分のことだと思えば、ドキッとして盛り上がることでしょう。しかし、実際は稀です。理想、ですから、条件は、厳しくなるはずです。相手の口から出る理想のほとんどが、自分には、当てはまらない場合が圧倒的に多いことでしょう。相手の理想を知ると同時に、あなたは、私のタイプではない、と、遠回しに言われている気がしてきます。逆に、あなたが理想を語っても、私は、あなたがタイプではない、と、誤解して伝わってしまう場合が多い。お互いが理想を語った後は、場の雰囲気が冷たくなる場合が多いのです。ある程度、親しくなってから語る分にはいいのですが、まだ、関係が浅いうちに話題に出すのは、要注意です。理想のタイプは、語らないようにする。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その2。知らない話題にふてくされるようでは、いいコミュニケーションができない。先日、友人と話をしているとき、言葉に詰まる場面がありました。夏が近づいていますね。かりゆしなんてどうですか？ムームーもいいですよね。たわいない会話かもしれませんが、私は返事に困りました。かりゆしとは何だろうか。ムームーの意味がわからない、と思ったのです。相手はファッションに詳しい人だったので、もちろん知っているよね、という様子でした。内容もわからないし、興味のない話はつまらないものです。いくら相槌を打つのが大切と分かっていても、全く知らないキーワードには気持ちを込めて相槌が打てません。そういう時は勉強のつもりで聞くのが一番です。話につくのは諦めるのです。完全に自分は分からないという立場になり、相手の話を聞かせてもらうのです。先生と生徒のような立場です。コミュニケーションとはいえ、相手と対等な立場に立つ必要はありません。後輩の話や年下の前では、プライドが許さない人もいますが、それでは良いコミュニケーションができません。知らないことに対しては、謙虚な姿勢を見せるのです。聞くというより、聞かせてもらうという考えです。勉強のつもりで聞くとなると、全くついていけない話でも頭に入ってくるようになります。かりゆしとは、沖縄で多く着られるアロハシャツと似たシャツのことです。ムームーとは、ハワイの女性が着る派手な柄の木綿でできた、ゆったりしたワンピースのことです。へえ、なるほど、と思いました。勉強が前提なので、聞こうとする前向きな姿勢に変わります。全くついていけない話は、見識を広めるいい機会だと考えましょう。自分が学ぶ姿勢を持てば、有意義な時間を送れます。話題についていけないときは、勉強のつもりで聞く。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その3。出身地ほど広がりやすい話題はない。初対面の人とは話す話題に困ることがあります。話題は一つだけ覚えておけば会話の糸口がつかめます。その話題とは出身地です。初対面の人と話をするときは出身地から会話を始めましょう。 出身地のない人はいません。すべての人には必ず出身地があります。実家はどちらですか？ありふれた話題ですが、やはり話を始めるときの王道です。出身地ほど広がりやすい話題はありません。相手の出身地がわかれば、ピンとくるテーマも思い浮かびます。地域のネタが次々に出てきます。場所、名産、気候、その土地出身の有名人など、話題はいくらでも広げられます。帰省する際の交通手段や時間などもいいでしょう。もし出身地を聞いてもピンとこなければ相手に聞いてみればいいのです。話題をたくさん覚えるのは難しいですが、一つなら誰でも覚えられますね。話題に困った時は出身地の話題を出しましょう。まずはここからです。出身地の話題から始める。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その4。あからさまに恋人を探しに来たと言うと逆に出会いのチャンスを失いやすい。今日は恋人を探しに来ました。いきなり合コンの自己紹介で来た目的をはっきり言う人がいます。参加目的をはっきり言うのは分かりやすいものです。しかし一同は引いてしまいます。本当はみんな同じようなことを考えているものです。友人を作りに来たと言いながらも内心ではできれば恋人も作りたいと考えているものです。そもそも合コンに来る人の目的のほとんどは恋人探しです。心で思うまではいいのですが、初対面の異性に向かっては控える方がいいのです。あからさまに恋人を探しに来たと言うと全ての話題が評価されているのではないかという疑いが出てきます。さりげなく出身地の話題を出したつもりでも結婚をする時の参考にされているのではないかと不安になります。特に深い意味はなく仕事のことを尋ねても年収をチェックされていると連想してしまいます。相手からの評価の対象になっていると思うと話もぎこちなくなりますね。楽しい会話をしたくても相手から品定めをされていると誤解され嫌な印象を受けてしまいます。結婚したいと連呼する人に限っていつまでも結婚できないのと同じです。人との出会いを最初から結婚が前提になっていると相手が身構えたり警戒したりするのです。本音では恋人を探しに来たと思ってもはっきり口に出さない方が無難です。友人を作りに来ましたというくらいが適切です。友人から始まり仲良くなれば恋人へ昇格するくらいでいいのです。異性の前で恋人を探しに来たとは言わないようにする。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その後、どれでもいいよと答えると逆に会話のテンションが下がる。合コンでオーダーを決めるとき、目当ての異性と一緒に決めるのが鉄則です。メニューを一緒に覗き込むことで相手に自然と近づけます。オーダーを一緒に決めることで会話の糸口もつかめるのです。美味しそうだね。どれを食べようか。飲み物は何がいい？そう尋ねたとき、残念な返事が返ってくることがあります。どれでもいいよ。別に何でもいいよ。適当でいいよ。こういう返事は困ります。どれでもいいよと答えた人は選択肢が広い方が相手の負担にならないと考えているのでしょう。しかし何でもいいと言われた側はどう感じるでしょうか。選択肢があまりに広すぎるのも困ります。何でもいいとはいえやはり気を使います。選ぶ負担も増えます。何よりあまり乗り気がないように感じますね。選ぶのが面倒。食欲がない。元気がない。消極的なニュアンスが感じられると、こちらまで元気がなくなります。 どれでもいいよと答えた人に限って、適当に決めると、こういうの苦手、とわがままを言うのです。それなら最初からきちんと選んでくれ、と思います。オーダーを決めるときは、はっきり自分の希望を言うことが大切です。希望がなくても、希望を言うのです。これが食べたい。これが飲みたい。希望をきちんと言える人は、相手の性格や内面が見えて接しやすくなるのです。オーダーを決めるときは、どれでもいいよは禁句にして、希望をはっきり言う。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その6。最もストレートな褒め言葉、かっこいい。かわいいは禁句。合コンで初対面の相手に、かっこいい、かわいいという褒め言葉は禁句です。一般的に人間関係では褒めることが大切だと言われています。相手の長所を認めることで喜んでもらえればいい人間関係を築けるに違いありません。もちろん合コンでも相手から好かれるために褒めることが大切です。合コンで魅力的な人に出会えば自然とかっこいい、かわいいという褒め言葉が口から出るでしょう。相手の気を引くため、こうした褒め言葉を積極的に伝えようとする人がいます。しかし、ここが要注意です。むしろ、言わない方がいい言葉です。平凡すぎる褒め言葉という理由もありますが、もっと重要な理由があります。かっこいいね。付き合ってほしい。そう言われたとき、率直にどう感じますか？嬉しい気持ちがある反面、不安も感じることでしょう。世の中には、かっこいい人や、かわいい人は、たくさんいます。都会に行けば、山ほどいるでしょう。たとえ、付き合ったとしても、さらに、かっこいい人が現れれば、彼女、彼氏を乗り換えることを連想してしまいます。つまり、かっこいいね、かわいいね、と、気軽に褒める人からは、付き合いに対して軽い印象を受けてしまうのです。嬉しいと喜ぶ反面、相手に対して軽い印象を抱いてしまい、恋愛に結びつきにくいのです。褒めたことで喜ばれるどころか、逆に警戒を強める言葉なのです。褒めた本人にそう言うつもりはなくても、相手に誤解して伝わってしまう可能性がある。禁句なのです。かっこいい、かわいい、という褒め方はやめる。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その7。忙しさをアピールしすぎると逆に出会いのチャンスを逃す。忙しいな。暇がないんだよ。合コンの時、忙しさをアピールすれば価値がある人のように思われるだろうと思います。人付き合いに忙しい人はモテるだろうと思います。公私ともに忙しい様子が感じられれば、それだけ求められる有能な人材なのだろうと思います。しかし、そう思うのは本人ばかりです。聞いている人はどう感じるでしょうか。もちろん、プラスのイメージもありますが、マイナスのイメージも抱いてしまいます。いつも忙しそうで、心に余裕がなさそうだな。知り合えても連絡が大変そう。挙句にはいつも忙しいと言っているのは、実は本人の仕事が遅いだけではないのか、とさえ思われることでしょう。忙しい、忙しい、という人は、実は暇な人が多いものです。あまり大げさにアピールしすぎると、プラスの印象どころか、マイナスの印象を受けてしまうのです。忙しすぎる印象を与えるのは、近寄りがたい雰囲気を出してしまうことです。いつの間にか出会いのチャンスを逃してしまいやすいのです。では、忙しい時にはどう言えばいいのでしょうか。忙しいけれど時間を作るよ、と言えばいいのです。これは嬉しい言葉です。自分のために時間を作ってくれると、特別扱いされているような感じがします。特別扱いするから、特別な意識が芽生えます。忙しいけれど時間を作るよ、と言う。 合コンがうまくいく30の言葉遣い。その8。持ち物を褒めると、遠回しに相手を褒めることにもなる。合コンで盛り上がる話題の一つは、相手の持ち物についてです。相手は何か持ち物があるはずです。カバン、携帯電話、小物などです。持ち物についてさりげなく話題を振って、いいね、と褒めてみましょう。例えば、相手が持っている携帯電話が目に飛び込んでくれば、かっこいいね、と話題を振ってみます。やっぱりそう思うでしょ。相手は、パッと明るい表情を返して、あれこれと話をしてくれるはずです。ついでに、持ち物を手に入れたきっかけや、場所なども尋ねてみましょう。持ち物一つとはいえ、手に入れた経緯や、場所など、物語があります。単なる持ち物一つの話題ですが、盛り上がります。なぜ、相手の持ち物を褒めれば、話が盛り上がるのでしょうか。持ち物に話題を触れることは、遠回しに相手を褒めることにもなるからです。例えば、あなたが持っている小物を振り返ってみましょう。自分が持っている持ち物は、やはり気に入ったものが多いはずですね。気に入ったから、わざわざお金を出して買ったはずです。相手の持ち物を褒める人は、こんないいものを持つなんていいセンスですね、と、遠回しに相手を褒めていることにもなるのです。ただし、あまり相手の持ち物ばかりをネタにしていると、下品な印象があるので、さりげない程度に留めておくといいでしょう。相手の持ち物をさりげなく褒める。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その9。今、着手している話題を出せば、話は自然と盛り上がる。知っていることは話ができますが、知らないことは話ができません。知っていることの中でも、記憶が新しい体験ほど話しやすいものです。では、記憶が新しい体験といえば何でしょうか。ズバリ、今、着手していることです。例えば、相手が学生なら、今、学校で習っている勉強について尋ねてみましょう。どんな勉強をされていますか。専攻は何ですか。学校の雰囲気はどういう感じかな。まず、勉強の内容や専攻などから話の糸口をつかみます。文系か理系か、授業や先生の雰囲気など話の輪を広げていきましょう。話はつきませんし、盛り上がることでしょう。もし、社会人なら、今、会社で着手している仕事についてです。どんな仕事をされていますか？仕事は、残業が多いのですか？職場の人間関係はいいの？機密情報は避けつつ、仕事の種類や雰囲気について話を聞かせてもらいましょう。そこから話題の糸口をつかみ、仕事をするきっかけや、今後のキャリアなど、話題を広げていきましょう。相手が学生であれ社会人であろうと、自分が今、着手していることは最新の話題です。喜びもあったり、悩みもあったり、など、話のネタが豊富にあり、話が尽きないはずです。相手は、目を輝かせて話してくれるはずです。当たり、触りがないので、答えやすい。今、着手していることですから、返事も早く、気持ちのこもった会話ができるのです。学生なら勉強について、社会人なら仕事について、話を聞かせてもらう。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その10。大勢の場ほど優劣をつけたがる癖はありませんか？人の集まりに何度か参加していると面白い光景を目にすることがあります。人の集まりに参加する前、テンションが高くなります。やはり人と会う時にはパワーが必要です。緊張します。テンションが上がるだけならいいのですが、良くない方向へテンションを上げている人がいます。態度が横柄になる人です。あからさまな態度の時もあれば、さりげないこともあります。話をすればすぐわかります。 なんとなく感じが悪いのです。例えば住んでいる場所の話になった時です。まず、たわいない会話からと思い、どちらにお住まいですか、と尋ねます。お互いの住まいがわかり、相手の住まいの立地が悪いとわかると、にやりとした表情に変わります。そんなところに住んでいるんですね。治安は大丈夫ですか？何か感じが悪い。どことなく相手が住んでいる立地を侮辱している気がします。聞いてもいないのに自分は相手よりいい場所に住んでいるのをさりげなくアピールしてくるのです。もっと治安のいいところに住んだ方がいいよ。自分だったらもっといいところに住みたいな。遠回しに自分は相手より上に立っている感じを出そうとします。話を続けていると次は家賃の話題に変わります。自分は相手より高い家賃を支払っているのがわかると相手の目つきがいやらしくなります。急に態度が乱暴になりどうやって生活しているのか、給料は安いのかと見下した質問をしてきます。住まいや家賃の話だけではありません。職種、年収、友人の数、年齢なども同じです。すべてに優劣をつけようとして相手より上に立ちたがるのです。大勢がいて少しでも目立ちたいと思うのでしょう。自分は他の人と違うことを少しでもアピールして侮辱されたくないと思う。たわいない会話とはいえ感じが悪い。そういう人とはもう話したくないと思ってしまうのです。会話に優劣を持ち込まないようにする。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その11。アドバイスは状況によって毒にも薬にもなる。アドバイスは難しい。アドバイスは状況によって意味が変わります。ありがたい言葉になることもあれば、うるさい説教にもなることもあります。どちらになるかは一概には言えません。相手にもよりますし、時と場合にもよります。例えば、尊敬される先輩から仕事のことでアドバイスを受ければ、ありがたい言葉と感じます。相手に対する尊敬の念がすでにあるためさすがだと思い素直に聞き入れようとします。仕事のできる先輩からなら堅苦しい話や小言もありがたく感じるものです。しかし初対面の人から受けるアドバイスでは少し印象が変わります。いきなりアドバイスをあれこれ言われるとうるさい説教と感じやすいものです。まだ相手のことを知らないです。信用もないからです。アドバイスを熱心にすればするほど、そんなことも知らないのか。ダメだな、と叱られているように感じるでしょう。堅苦しくて小言ばかりで、うるさいなぁと思う。自己主張が強く、近寄りがたくなります。優劣ができてしまいます。それが第一印象になるのです。アドバイスは難しい。初対面ではアドバイスをしたくなっても控えめにしましょう。いくら相手のことを思っていたとしても説教として受け止められやすいからです。聞かれたら答えるという程度です。初対面の人に対しては自己主張は少し控えるようにしましょう。初対面では自己主張は少し控えめにする。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その12。女性が男性にアドバイスをするとプライドを傷つけられる。合コンでの会話中、仕事についての話題は定番です。仕事の話だけ出ればいいのですが、続けて出てくる話題があります。仕事上の悩みです。仕事に悩みのない人はいません。誰でも仕事に何らかの悩みを抱えているものです。話題になった悩みに対して高圧的にアドバイスをする女性がいます。男ならしっかりしてよ。男はこうあるべきだ。こうした方がいいに決まっているでしょ。 そういう場面に出くわしたことがありますが、一瞬、場がしんとします。男性は、女性からアドバイスを受けると、いい印象を受けません。どんな主張をしようと女性の勝手です。自然な流れでアドバイスをしただけです。しかし、男性としては、自分のプライドを傷つけられたと感じて、焦りやイライラを感じる場合が多いのです。中にはありがたいと感じる男性もいますが、ごく少数です。多くの場合、アドバイスを押し付けようとする女性に対して苦手意識を持ってしまいます。初対面で自己主張が強いなら、仲良くなればもっと自己主張が強くなるだろう。悪い連想をします。男たちは恐れを感じて逃げていくのです。女性が男性に対して、こうあるべきだ、とアドバイスをするのは控える。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その13。合コンで誰か紹介してよ、という人には誰からも紹介されなくなる法則。友人に素敵な人がいれば紹介してよ。恋人探しをしている人がよく口にする言葉です。恋人探しを必死にしている人ほどそう思いますし、自然と口にしてしまうものです。友人との会話ならまだいいのです。いい人がいれば紹介しようかなと思います。友人を助けたいと思うものです。しかし、合コンの場でもいつもの調子でこの発言をするのはよくありません。相手をがっかりさせてしまう発言です。自分が恋愛の対象として見られていないことがわかるからです。しかも、出会いのために利用されているように感じて、相手をがっかりさせてしまうのです。別の異性に対して目を向けようとしているのがわかると、それ以上話をしたくなくなります。合コンで初対面から、誰か紹介してよ、という人には、誰からも紹介されなくなるのです。合コンの初対面の相手に誰か紹介してよというのはやめる。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その14。恋人は作らないの？という質問は聞きたくても聞かないこと。恋人は作らないの？実は私の場合、このフレーズを使っていた時期がありました。相手が恋人を作りたいのかどうか、気持ちを知りたいからです。相手に恋人がいないとわかれば、もう一歩踏み込んだ質問ができます。相手の気持ちを探ろうとするわけです。もし相手から、もちろん恋人作りたいよ、と返事があれば、よし。自分にもチャンスがあるな、と確認できますね。もっと強くアプローチしようと思います。しかし、この問いかけはやめるようになりました。経験上、相手に誤解される場合が多いと気づいたからです。想像してみましょう。あなたが目当ての異性から、恋人は作らないの？と聞かれた時、どう感じますか？そういうことを聞くのは、相手からは恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛アプローチのつもりで聞いたつもりでも、人ごとのように聞こえてしまう。あなたはいい人だと思うけど、付き合うほどではありません、と間違ったメッセージを送ってしまう場合があります。誤解されやすい質問なので、聞きたくても、あえて聞かない方がいいのです。相手に聞けるのは、恋人がいるかどうか、までです。恋人がいないとわかれば、じゃあ、また、一緒に遊びに行こうよ、と言って、アプローチをする。恋を意識した行為を伝えるのは、これで十分なのです。相手の気持ちが気になっても、恋人は作らないの？と、聞くのはやめる。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その15。親近感が湧きやすくなる食の話題の出し方。合コンで初対面の異性と盛り上がりやすい話題の一つは、やはり食の話題です。美味しいものを食べると、人間は機嫌が良くなりますね。 まず、今、食べている料理に対して話を向けるといいでしょう。
これ、美味しいね。
これ、変わった味だね。
形が面白いね。
初対面の人ともできる差し障りのない話題です。
そのためにも合コンを開く店では、美味しい料理が揃っていることが大切です。
さて、ポイントがあります。
食の話題の出し方です。
単にメンバーそれぞれが自分の食べたい料理を注文してもいいのですが、ちょっと待ってください。
ここに工夫の余地があります。
周りにいる人たちに次のような提案をしてみましょう。
もしよかったら一緒に同じものを食べない。
料理を注文するとき、各個人が別々の料理を注文するより一緒に食べられるものを注文しましょう。
例えば、大皿の料理を一つ注文して、取り皿を使ってみんなで一緒に食べるのはどうでしょうか。
宴会と同じ要領です。
店の人に取り皿を持ってきてもらいます。
みんなで取り皿を使って少しずつ食べる方がいろいろな食事を楽しめます。
特にみんなで同じものを食べるというのがポイントです。
同じ料理を食べることで同じ食の話題を共有できます。
この料理おいしいねという話題はお互いが同じものを食べているからこそできる話題です。
その時、食の話題が一致します。
同じ時間に同じものを食べ、同じことを感じている。
相手との価値観も一致しているように感じるでしょう。
より親近感を湧きやすくなるのです。
みんなで一緒に食べられる料理を注文し、食の話題を共有する。
合コンがうまくいく30の言葉遣い。その16、
合コンでさりげなく付き合いたいというメッセージを伝える方法。
合コンの初対面の異性にさりげなく付き合いたいと伝える方法があります。
相手との会話で折のいいタイミングに次の質問をしてみましょう。
付き合っている人はいないの？
と、
分かりきった質問です。
普通に考えればいるはずがありません。
もちろん、友人作りとして出席することもありますが、稀です。
恋人がいないから、合コンに来て、恋人を探しているのです。
さて、ここからが本題です。
この質問の真意は、別にあります。
付き合っている人はいるの？と聞いて、いないよ、と予想通りの返事が返ってくるでしょう。
次の瞬間です。
じゃあ、今度一緒に遊びに行こうよ、と言いましょう。
ニュアンスとしてお分かりでしょうか。
話の流れから、付き合っていないと分かった瞬間、相手からデートの誘いがあれば、恋を感じます。
恋人がいないなら、自分と付き合ってほしいな。
言葉の裏から、意図的なメッセージが伝わってきませんか。
はっきり言ってはいませんが、相手からの強い好意が伝わってきますね。
さりげなく付き合いたいというメッセージを伝えることができるのです。
恋人がいるのかを聞いていないと返事が返ってくれば、じゃあ今度一緒に遊びに行こうと誘う。
合コンがうまくいく30の言葉遣い。その17、
酔った勢いでしたというフレーズを保険として活用する。
ああ、酔いすぎてしまった。
翌日になって目が覚めると自分が恥ずかしくなったことはありませんか。
合コンでお酒を飲みすぎて賑やかに楽しんだ翌日は後悔しやすいと感じませんか。
お酒を飲んで酔ってしまうと出しゃばりすぎた態度や酔いすぎた発言をしやすい。
今度遊びに行こうよと言われた時、場の状況から嫌だとは言いにくく、その気がないのにいいよと勢いで答えます。
場の雰囲気で軽い気持ちで連絡先を交換してしまうこともあります。
気持ちが高揚して、あなたは素敵な人だね、付き合いたいなと思ってもいないことを口にしてしまう。
お酒が入りすぎると思ってもいないことを口走りやすいのです。
夢から覚めるのは翌日です。
しまった。
度が過ぎたな。
自分の言動を反省してしまいます。
その気があるような態度を見せたり、連絡先を教えてしまったりすると思った通り連絡が来て、対応に困ってしまいます。
そんな状況から逃げられるうまいフレーズがあります。
酔った勢いという言葉です。
つまり保険です。
万が一失態があってもやり直しやリセットができます。
相手から後日会いたいと連絡があってもごめんなさい。
酔った勢いでしたと言って謝りましょう。
言い訳ではありますが、お酒で酔った勢いであったことを正直に告白してうまく場を交わすのです。
なかったことにしてもらいます。
お酒に酔ったことを言い訳にすればうまく逃げやすくなるのです。
合コンの翌日、失態や失言を後悔したら酔った勢いでしたと謝る。
合コンがうまくいく30の言葉遣い。
その18。
みんなに甘い言葉をかける人はみんなに冷たい言葉をかけられるだろう。
とりあえず全員に甘い言葉をかけておこう。
一人くらいはうまく釣れるだろう。
そう思っているなら危険です。
時々合コンで異性全員に甘い言葉をかけて気を引こうとする人がいます。
みんなに甘い言葉をかけている人は失敗します。
あなたが合コンに参加した後を思い出しましょう。
合コンが終わった後、必ず反省会があるはずです。
男性は男性同士で反省会があり、女性は女性同士で反省会があるものです。
その時、バレるのです。
A さんから魅力的だね、と言われたよ。
同じことを私も言われた。
実は私も同じことを言われたよ。
みんなに同じ甘い言葉で口説いていることがバレて、一気に株が下がってしまうのです。
一転してあの人は危険、
最低だと冷たい言葉をかけられるようになるのです。
キャバクラで女性全員に甘い言葉を言う客が裏で笑われるのと同じです。
必ずバレます。
合コンではこの人だと一人決めればその人に集中することが大切です。
もちろん単に挨拶をして雑談をするくらいならいいでしょう。
みんなで和気あいあいとする程度の会話なら問題はありません。
しかし、くどくなら必ず一人に集中するのが鉄則です。
より真剣な気持ちを伝えやすくなるのです。
甘い言葉をかけるなら、みんなにかけるのではなく、一人に集中する。
合コンがうまくいく30の言葉遣い。
その19。
また、一緒に話をしよう、という言葉は、リトマス試験紙だ。
リトマス試験紙をご存知ですか？
学生時代、理科の授業で使った人も多いのではないでしょうか？
その液体が酸性なのかアルカリ性なのかを確かめるために使う特殊な紙です。
アルカリ性なら紙は赤に変わります。
酸性なら青色に変わります。
水の性質を間接的に確かめることができます。
恋愛にもリトマス試験紙があればいいのに。
実はあるのです。
恋愛にもリトマス試験紙にあたる魔法の言葉があります。
また、一緒に話をしよう、です。
会話が盛り上がって、別れ際になった時、この言葉をさりげなく言ってみましょう。
再会を込めた言葉を投げて、相手の反応を見るのです。
リトマス試験紙のように、2種類の反応が期待できます。
前向きな返事と、そうでない返事です。
もし、相手があなたに好感を抱いていれば、前向きな返事が返ってくるでしょう。
そうだね。
また話したいね。
そういう返事が返ってくれば手応えありです。
すかさず、じゃあ連絡先教えてよ、と言葉を返しましょう。
自然な流れで連絡先を聞けます。
最初は友人からでもいいのです。
友人としてでもいいですから、とにかく連絡先を手に入れましょう。
楽しく会話を交わしていくうちに、恋愛につながる可能性は大いにあり得ます。
その一方で、残念な返事があります。
話したいけど、携帯電話を変える予定なんだ。
曖昧な返事で濁されれば、恋愛の可能性は低いでしょう。
タイプではありません。
さようなら、という意味です。
ごめんなさいと、遠回しに断られています。
相手の心は見えませんが、こうして確かめることができるのです。
また話がしたいね、と言って相手の心を探ってみる。
合コンがうまくいく30の言葉遣い。
その20。
相手の名前を聞いたらすぐ呼び始めるのがマナー。
合コンの冒頭でそれぞれが自己紹介をする意味は、ただ単に人を知るためだけではありません。
相手の名前を知るためです。
自己紹介が終われば相手の名前がわかりますね。
名前がわかった瞬間から相手の名前を呼び始めましょう。
積極的に相手の名前を含めて会話ができれば、好印象が得られ、仲良くなるまでの時間が早くなるのです。
それが自己紹介をした本当の意味です。
しかし、ここからが要注意です。
いきなり初対面からニックネームは失礼と思われることでしょう。
慣れ慣れしさがあり、礼儀がない人だと誤解されます。
とはいえ、無難に敬称をつけて呼ぶのも、堅苦しくてつまらないですね。
会話から堅苦しさが抜けず、お見合いのような会話になるでしょう。
どうすればいいのでしょうか。
相手に確認を取ればいいのです。
高博くんと呼んでもいい。
愛ちゃんと呼んでもいい。
初対面からいきなり名前で呼ぶのは失礼なので、相手に断りを入れましょう。
いいよと了承してくれれば、早速そのニックネームで呼び始めて OK です。
相手から許可を得ているので失礼には当たりません。
初対面からいきなりニックネームで呼べ、短時間で親しくなれるのです。
相手の名前がわかれば積極的に名前で呼ぶ。
合コンがうまくいく30の言葉遣い。
その21。
趣味を聞きたいときに趣味は何ですかとストレートに聞かない。
合コンで差し障りない話題の一つは趣味です。
相手の趣味を聞いて話を聞くことは盛り上がりやすくなります。
ところで相手の趣味を聞くとき、あなたならどう聞きますか？
趣味は何ですか？
最もストレートな言葉ですが、あまりよくありません。
堅苦しいお見合いをしているようです。
初対面で、ただでさえ、堅苦しい雰囲気が余計に堅苦しくなります。
あなたも、いきなり初対面の人から、真顔で趣味は何ですか？と聞かれると、答えにくいはずです。
読書です。
映画です。
散歩です。
単刀直入すぎて、答える側も恥ずかしくなります。
では、相手の趣味を聞くときには、どう聞けばいいのでしょうか？
休日は何をしていますか？と聞けばいいのです。
趣味をする時間の多くは、やはり休日です。
時間に余裕があるとき、楽しみとして趣味に手を出すことが多いですね。
ただし、掃除、洗濯、買い物など、週末に片付ける雑務は除きます。
平日は仕事をしている反動で、休日には気晴らしをするはずです。
もちろん平日でも趣味を楽しむこともありますが、やはり休日の方が時間の余裕があるので趣味に手を出しやすいはずです。
休日は何をしていますか？と聞けば相手の趣味を伺い知ることができます。
それが相手の趣味なのです。
雑務を除き、休日にしていることを聞いてみる。
合コンがうまくいく30の言葉遣い。
その22。
休日は何をしているの？という話題を出す本当の狙い。 相手の趣味を聞くために、趣味は何ですかという平凡な話題の出し方はよくありません。相手の趣味を知りたいときは、休日は何をしているのと聞いてみましょう。決まり文句です。平日の疲れを忘れるため、休日は気晴らしに何かしやすいからです。趣味の話が出たら、へえ、そうなんだ、と言って終わらせるのではありません。趣味の話が出たら褒めるのが定番です。休日は映画をよく見ている話が出ればいいね。映画を見ると世界が広がるよね、と褒めます。休日はスポーツをしている話が出たら、体を動かすのは健康にいいよね。ストレスも発散できるよね、と褒めます。相手の趣味を褒めることは相手を褒めているのと同じです。自分の趣味を褒めてくれたことで相手に好感を抱きます。さて、ここからが重要です。趣味を褒めて話が盛り上がれば、話の流れに乗って休日のデートに誘ってみましょう。休日に映画を見ているなら、徹底的に映画を褒めます。相手が上機嫌になったところで、じゃあ次の休日映画を見に行こうと言ってデートに誘います。スポーツをするのが好きだと言えば、徹底的にスポーツを褒めます。相手の機嫌が良くなったところで、じゃあ今度の休日一緒に体を動かしに行こうよと言ってデートに誘います。休日ですから相手も時間に余裕があるはずです。休日にしている話題から趣味を知ります。趣味を知ることで相手を褒めます。その流れで休日のデートに誘い出す。休日は何をしているのという話題を出す本当の狙いはこれなのです。休日にしている気晴らしを褒めて、そのままデートに誘い出す。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その23。健康面の話は盛り上げにくくなる。なぜか、時々自分の不健康を自慢げに語る人がいます。不健康をテーマにした話題はよくありません。合コンでは禁句です。先日は仕事の付き合いでお酒を飲まされたよ。次の日は二日酔いで吐いちゃった。前回の健康診断で医者からお酒のことで注意されたよ。参ったな。最近食べ過ぎで太ったんだよ。この1年で体重が8キロも増えた。本人は笑いながら話していますが、聞かされている側はたまったものではありません。体調を崩すほどハードな仕事をしていると思われたいのでしょうか。しかし実際は尊敬されるどころか場をしらけさせます。不健康で体調が良くない話をされると、じゃあ飲むな、じゃあ食べるなとなります。同席者はお酒や食事を勧めにくくなります。しかもそういう話を聞かされると自分まで不安が助長され、食欲がなくなります。悪気はないにせよ、不健康をテーマにした話は場をしらけさせやすい。避けた方が無難です。合コンでは不健康ではなく健康をテーマにして話をしましょう。野菜は体にいいですよ。おつまみのこんにゃくは食物繊維がたっぷり含まれていて体にいいですよ。程よいお酒は血行を良くするらしいですよ。健康面を強調した話をすることで話は前向きになります。じゃあ食べよう、じゃあ飲もうとなります。会話は弾み、食事もお酒も進みやすくなるのです。不健康のテーマは避けて、健康をテーマにした話題で話す。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その24。面白い人という褒め言葉が相手を落ち込ませることもある。あなたって面白い人ね。会話の中で時々耳にするフレーズです。私も言われたことがあります。楽しくて面白い話をしてくれた相手を褒めるつもりで口にする言葉です。友人同士の会話なら普通に口にしてもいいでしょう。 ただし、恋愛では注意が必要です。相手を褒めるつもりで、面白い人、という場合、思わぬ誤解を生む場合があるからです。面白い人、と言った時の相手のリアクションはいろいろ考えられます。まず、面白い人と言われたことで、自分の話術や話題に満足してもらっていることがわかりますね。しかし、同時に相手から恋愛の対象外と宣告された気持ちにもなります。普通、好きな人のことを面白い人とは表現しません。素敵な人と言ったり、魅力的な人と言ったりするフレーズがよく使われます。面白い人というのは、どちらかといえば友人に対してよく使う場面が多いのではないでしょうか。相手から友人として見られているとわかると、恋愛アプローチをしても無駄であるような気分になります。言い方によっては、どことなく侮辱されているニュアンスに聞こえることもあります。褒め言葉にも聞こえたり、友人としての仲の良さにも聞こえたり、侮辱されたりも聞こえたり、など様々です。喜ばせることもありますが、怒らせることもあります。相手の生まれや育ちによっても受け止め方が様々です。言い方や言うタイミングによっても意味が変わります。気軽に口にできる言葉ですが、思わぬ誤解を生んでしまう場合があるため、使い方には注意が必要です。話術に自信がなければ、無難に控えるのも一つの手なのです。面白い人だね、と言葉は使い方に注意する。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その25。相手が特別な存在であることを伝える褒め言葉。気になる異性を褒めるために、面白い人だね、というのは控えた方がいい表現です。恋愛対象ではなく、友人として見ていると誤解して伝わりやすいからです。また、状況によっては、侮辱しているニュアンスとして受け止められることがあり、相手は心象を害します。特別な存在であると褒めるつもりが、逆に相手を失望させたり、怒らせたりすることがあるのです。では、特別な存在であることを伝えるためには、どう褒めればいいのでしょうか。おすすめするのは、一緒にいて安心できる、という言い方です。相手をドキッとさせる言葉です。安心感は、人間が求める、最も、基本的な欲求の一つです。素に戻れるのは相手が特別な存在である証拠です。一緒にいて安心できる。また会いたいと言われると心から求めていることが感じられます。そう言われると会いたくなります。他の人にはない特別な魅力を褒められている気がして胸が熱くなります。心から相手を求めているニュアンスが感じられ恋愛感情が伝わってくるのです。相手をドキッとさせる万能フレーズです。この言葉を心に留め、状況に応じて言えるようにしておきましょう。一緒にいて安心できると言って褒める。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その26。同僚と会社や仕事の愚痴で盛り上がるとはいえ、合コンでも盛り上がるとは限らない。会社の同僚と飲みに行って盛り上がる話題といえば、会社や仕事の愚痴です。上司がムカつくと言ったり、仕事の不平不満を口にしたり、などです。同僚とは同じ会社や職場で苦しみを共有しているからこそ話が盛り上がりやすいのです。しかし、ここで単純に考える人がいます。同僚と飲んだ時に盛り上がる話題ですから、合コンで異性に話しても盛り上がるだろうと思うのです。それは誤解です。よくありません。同僚とは会社や仕事のことについて知っているからこそ盛り上がるのです。合コンで初めて会った異性に知らない会社や人の愚痴を聞かされても何のことかわかりません。上司が悪い人という印象より、上司の悪口ばかりを言う人という印象の方が強くなります。会社や上司の愚痴ばかりを聞かされると、そんなに言うなら会社を辞めればいいと言ってしまいそうです。 不平不満を口にしているとき、人間の表情は悪くなります。陰気臭い表情で、つまらない会社や仕事の愚痴を聞かされれば、誰でも嫌になります。悪口ばかりを言う人には、何の魅力も感じません。会社や仕事の不平不満は、禁句です。話をするなら、会社や仕事のプラスの面を話しましょう。同僚と楽しいところです。仕事であった笑い話、達成した仕事の成果などです。人間は楽しい話をすると生き生きした表情をします。明るい表情で仕事や会社の前向きな話をしている人は人間性が輝いて見えます。公私ともに充実しているようで魅力を感じるのです。会社や上司のマイナス面ではなく、会社や仕事のプラス面を話す。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その27。また連絡しますね、と言われて受け身にならない。連絡しますね。そう言われていたとき、あなたはどういう態度をとっていますか？相手から連絡が来るのを待っていませんか？連絡しますね、と言われれば率直に連絡が来るのを待っていればいいだろう、と思います。しかし、良くないのです。あまり連絡を取りたい気がないのだな。その程度しか思われていないのか。受け身のままでは相手に伝わる印象が悪くなります。連絡しますね、と言われてもあなたから先に連絡をしましょう。やっぱり相手も私と連絡を取りたがっているんだ。もっと積極的に連絡をしてもいいんだ。そう思って好印象になるのです。早く連絡を取ることで意欲を伝えるのです。連絡は早い者勝ちです。連絡しますね、と言われたとしても待たないことです。自分から先に連絡してしまいましょう。お互いに一度でも電話なりメールなりやり取りをした経験を作ります。すると2回目や3回目の連絡も抵抗が小さくなり関係が続きやすくなるのです。連絡しますね、と言われても先に連絡してしまう。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その28。わがままに応じてもらいやすくなる魔法の言葉。どうしても食べたいメニューがある。わがままを言いたいな。合コンならメニューは自分の都合だけで考えず相手と一緒に考えるのが鉄則です。一緒に選んで同じ料理を食べれば食の話題が共有できます。しかし時にはわがままを言いたくなることもあります。いきなりわがままを言えば相手はムッとするでしょう。自分勝手と誤解され心象を害するかもしれません。そこでわがままを聞いてもらいやすくなる方法があります。わがままを言う前にわがまま言ってもいい？と尋ねるのです。そう言われるとわがままの内容が気になります。ダメと言ってしまうと内容が聞けないので相手は気になって仕方ありません。いいよ、と答えてくれるでしょう。相手の心の準備を促す効果があるのです。必ずわがままに応じてくれるとは限りませんが、応じてもらいやすくなる方法です。人間心理を逆手に取ったテクニックです。いいよと答えた相手はわがままに対して寛容になっているので、応じてもらいやすくなるのです。わがままを言う前にわがまま言ってもいい。と尋ねる。合コンがうまくいく30の言葉遣い。その29。サディズム、マゾヒズムの話題は盛り上がる。合コンでの初対面の相手にいきなり下ネタはタブーです。いやらしい話題を好む人もいますが、やはり初対面ではふさわしくありません。下品です。あからさまに性的なニュアンスがあると警戒されるでしょう。しかし、盛り上がる話題があります。サディズム、マゾヒズムの話題です。 俗に言うエスカエム化です。
エスといえばサディズムの略です。
攻撃的で支配的な性格を意味します。
他人を精神的、肉体的に痛めつけることで満足感や快感を覚える性格のことです。
一方、M とはマゾヒズムの略です。
保守的で支配されるのを好む性格を意味します。
サディズムとは逆に他人から精神的、肉体的に痛めつけられることで満足感や快感を覚える性格のことです。
S か M か。
経験上、なぜかこの話題は盛り上がります。
下ネタほど露骨ではありませんが、どことなくエロチックです。
相手の人間性の核心をつくような話題ですね。
何か心の内面を暴露するかのような恥ずかしさがあります。
あなたは S ですか、M ですか。
ちなみに、私は自分で S だと思います。
すると、ほら、この話の流れです。
あ、という驚きがあったり、なぜ、という疑問が浮かんだりしませんか。
発見、驚き、意外性があります。
次々と話が続いてしまいそうです。
相手の本心が見えるようで、面白い気持ちや、ドキドキ、ハラハラした気持ちが入り混じる、独特の感覚です。
自分が言うときは、自分の本音を暴露しているようでドキドキ、ハラハラします。
話が盛り上がりそうな予感がしてきますよね。
少し、エロチックで恥ずかしさもあるから、いいのです。
合コンで、ある程度、会話が弾んできたら、この話題を出してみるといいでしょう。
意外なほど盛り上がるに違いありません。
S か M かを話題にする。
合コンがうまくいく30の言葉遣い。
その
30。合コンでは手応えがあったにもかかわらず、翌日になって連絡がない裏事情とは。
お互い気が合いますね。
今度一緒に遊びに行きましょうよ。
また会えるの楽しみにしていますね。
合コンでは意気投合することがあります。
お互いが確かな手応えを感じて、これからの明るい二人の未来を予感させます。
翌日になれば連絡が来るだろう。
しかし数日経っても連絡がない。
いつまで経っても連絡がない。
あれほど意気投合して手応えを感じたのに音沙汰がないことはよくあります。
なぜでしょうか。
翌日になるとシラフに戻り連絡しづらくなるからです。
一般的に合コンは夜に行われることが多いものです。
お酒も入るのでテンションが高くなりやすい。
しかし翌日は一転してシラフに戻ります。
シラフだけでなく二日酔いでいつもより体調が悪くなりやすい。
意気投合したのは事実ですが、翌日、夢から覚めたような状態に加えて体調不良も重なり、連絡しづらくなるのです。
しばらく、経ってから連絡をしよう。
そう思いつつ仕事や学校など忙しい日々を送っているうちに、ずるずるタイミングを逃してしまう。
一度も連絡をしないまま関係が終わってしまうケースが多いのです。
そういう経験はありませんか？
もったいないですよね。
せっかく意気投合したのに、このまま水に流してしまうのは残念です。
翌日、あなたから連絡をしましょう。
どんなに体調が悪くても受け身にならず、自分から先に連絡してしまうのです。
翌日、おすすめの言葉があります。
おはよう。
昨日はよく眠れましたか？
体調は大丈夫ですか？
二日酔いになっていませんか？
自分の状態を言い当てられると驚き、テンションも高くなりますね。
相手は勘が鋭いな。
いいタイミングで連絡が来るな、と思い返事がしやすくなります。
二日酔いで多少体調が悪くても鋭くて優しいメールに心が動き、返事をしたい気になるのです。
合コンの翌日、二日酔いになっていませんか？と案ずるメールを自分から先に送る。
合コンがうまくいく30の言葉遣い。
まとめ。
その1、理想のタイプは語らないようにする。
その2、話題についていけないときは勉強のつもりで聞く。
その3、出身地の話題から始める。
その4、異性の前で恋人を探しに来たとは言わないようにする。
その5、オーダーを決めるときはどれでもいいよは禁句にして希望をはっきり言う。
その6、かっこいい、かわいいという褒め方はやめる。
その7、忙しいけれど時間を作るよと言う。
その8、
相手の持ち物をさりげなく褒める。
その9、
学生なら勉強について、社会人なら仕事について話を聞かせてもらう。
その
10、会話に優劣を持ち込まないようにする。
その
11、初対面では自己主張は少し控えめにする。
その12、
女性が男性に対してこうあるべきだとアドバイスをするのは控える。
その13、
合コンの初対面の相手に誰か紹介してよというのはやめる。
その14、
相手の気持ちが気になっても恋人は作らないのと聞くのはやめる。
その
15、みんなで一緒に食べられる料理を注文し食の話題を共有する。
その
16、恋人がいるのかを聞いていないと返事が返ってくれば、じゃあ今度一緒に遊びに行こうと誘う。
その
17、合コンの翌日失態や失言を後悔したら酔った勢いでしたと謝る。
その18、
甘い言葉をかけるならみんなにかけるのではなく一人に集中する。
その19、
また話がしたいねと言って相手の心を探ってみる。
その
20、相手の名前がわかれば積極的に名前で呼ぶ。
その
21、雑務を除き休日にしていることを聞いてみる。
その
22、休日にしている気晴らしを褒めてそのままデートに誘い出す。
その23、
不健康のテーマは避けて健康をテーマにした話題で話す。
その
24、面白い人だねと言葉は使い方に注意する。
その
25、一緒にいて安心できると言って褒める。
その
26、会社や上司のマイナス面ではなく会社や仕事のプラス面を話す。
その
27、連絡しますねと言われても先に連絡してしまう。
その
28、わがままを言う前にわがまま言ってもいいと尋ねる。
その
29、 S サディズムか M マゾヒズムかを話題にする。
その
30、合コンの翌日二日酔いになっていませんかと案ずるメールを自分から先に送る。